お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
SBS エグザミンズ、今回は私たちが民主主義をどのように捉えているか、その視点の違いをアメリカと中国という全く違う国を取り上げながら考えてみます。中国研究の専門家、アデレード大学の毛坊ガオ教授はニュースを見なくなりました。信用できないからだと言います。メディアや学者のエリート、そして経済界の人もそうだと思いますが、彼らは中国には民主主義はないと思っています。あるのはただ独裁や権威主義、そのようなものだと思っています。教授は続けます。先入観にとらわれすぎています。中国の外にいる人が語る中国に対する意見を見聞きしていますが、その中には非常に洞察力に富んだものも多くあるものの、実際は多くの意見が非常に的外れなものです。オーストラリアのメディアに登場するコメンテーターの多くは中国に行ったことすらありません。それで中国を知っていると思っているのです。ガオ教授でした。ガオ教授は中国東部の村で育ちました。SBS エグザミンズは教授に対し、中国の人は民主主義をどう捉えているのか聞きました。世界で民主主義を進めることを目指す非営利団体、アライアンス・オブ・デモクラシーズ・ファウンデーションの調査によると、中国本土に住む人の 83% が、自分たちは民主主義の中で生活していると考えています。ガオ教授です。
The Chinese would argue、
中国の人はおそらく自分たちの国には実質的な民主主義、または競技民主主義があると答えるでしょう。ガオ教授でした。競技民主主義、コンサルテイティブデモクラシーとは何でしょうか。ガオ教授は中国では共産党が絶対的な与党であるものの、他にも少数の政党があることを説明します。
These parties were not allowed to compete in formal democracy.
これらの小政党は正式な民主主義のように政治の場で争うことはできませんが、意思決定プロセスにおいて役割があり、政治のトップに対するフィードバックも行います。この制度は形式だけの見せかけであり、共産党はやりたいようにやっているという意見もあります。理論的に言えばその意見は正しく、共産党は好きなようにやるときもあります。ただ、小政党の意見を非常によく聞き、フィードバックを取り入れていることも確かです。コンサルテーションを行っているという点で、民主主義であると捉えることもできます。ガオ教授でした。それでは、実質的な民主主義、サブスタンティブデモクラシーとは何でしょうか。ガオ教授は、中国の一員制議員、国会に相当する全国人民代表大会、全人代を挙げます。すべての規制や法律は共産党の政策担当者が作れますが、全人代で可決されなければなりません。ここで罰せられるから賛成するしかできないという人もいるでしょう。実際そうだとも言えます。しかし別の見方をすれば、体制は整っており、実際に機能することもあるということです。ガオ教授でした。ガオ教授は民主主義はイコール自由ではないと考えています。私は個人の自由を大切にしており、それを享受しています。個人の自由を守るオーストラリアのような国に滞在しているのもそのためです。しかし、自由と民主主義は同じものではありません。ガオ教授でした。ガオ教授は、中国では複数の民主主義の要素が機能しており、他の国はそれを無視するべきではないと続けます。中国社会は非常に複雑です。中国が西側の民主主義をそのまま導入することは考えられません。オーストラリアの人口は2700万人ですが、これは上海の人口より少ない数です。規模の小さな場所をまとめるのは簡単です。もし中国が西側の民主主義のような形式を取り入れたなら、中国は分解してしまうかもしれません。ガオ教授でした。国の統治で民主主義を実践することは白黒はっきり割り切れるものではありません。アメリカやオーストラリアを含むすべての民主主義の国で言えることです。ウーロンゴン大学法学部のマーカス・ワグナー教授です。エコノミスト・インテリジェンス・ユニットが長期にわたって行った非常に優れた調査があります。 それによるとアメリカは問題がある欠陥民主主義のグループに分類され、同じ水準だと考える国よりはるか下の順位にあります。教授は続けます。アメリカの政治文化での違い、両極性が生じたことが社会の深い対立につながり、信頼が失われました。その失われた信頼の大きさを見れば、アメリカは健全な民主主義国家であると必ずしも言えなくなったと思います。ワグナー教授でした。教授はアメリカについて、現在憲法が後戻りする憲法の後退に直面していると続けます。政治家がやるべきこととやるべきでないことが何かを理解し、アメリカの立憲制度に対する信頼を育んできた、これまで長年信じられてきた考えが弱体化しています。これは民主主義の基礎となる柱をまさに侵食しています。ワグナー教授でした。教授はまた、この変化はアメリカ人が民主主義をどう捉えているのかにも影響していると語ります。今日では議員連盟のフリーダムコーカスやマガ運動、他の動きもすべて党派の分裂をさらに深めています。紛争や人種差別、移民、社会経済的な不平等の問題は強まっており、投票する権利の崩壊、そしてリプロダクティブヘルスをめぐる問題、LGBTQI+ の人々の権利、学校のカリキュラム、図書館で禁止すべき本などについて、これらの問題が分裂の動きにつながっています。過去15年、30年で比較すると、アメリカの民主的な制度に対する信頼は非常に低いところにあります。ワグナー教授でした。これはワグナー教授の研究者としての視点です。それではアメリカの人は自分の国の民主主義をどう捉えているのでしょうか。ワグナー教授です。アメリカの多くの人は引き続き民主主義の国という自分たちの姿や歴史を誇りに思っていると思います。語られているアメリカのストーリーは輝かしいものですが、これまでの数十年間で疑問視される部分も出てきています。それもあって長い間強く掲げられ、そして実際に多くの人がそう思ってきた輝かしいヒーローとしてのアメリカの姿が弱まってきていると言えます。ワグナー教授でした。今年はこれから11月にアメリカの大統領選挙がありますが、民主主義に対する見方が移り変わっていく中、世界で今年1票を投じる人の数は過去最高に達しています。ミスインフォメーションとディスインフォメーションについてもっと知りたい方は、 SBS ジャパニーズのウェブサイト sbs.com.au/japanese から SBS エグザミンズのセクションをご覧ください。SBS のポッドキャスト、SBS エグザミンズからのエピソードを、SBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押して、ご意見、ご感想をお寄せください。